旧約聖書詩編57章1節から11節まで、旧約聖書960ページです。第2版をお持ちの方は880ページをお開きください。
旧約聖書詩編第57編1節から11節朗読します。指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせて、ダビデのミクタム、ダビデがサウルから逃れて洞窟にいたときに、神よ、私を憐れんでください、私を憐れんでください、私の魂はあなたに身を避けていますから、まことに滅びが過ぎ去るまで私は三翼の陰に身を避けます。私は意図高き方神に呼ばわります。私のためにすべてを成し遂げてくださる神に、神は天からの贈りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。セラ。神は恵みと誠を贈られるのです。私は獅子の中にいます。私は人の子らをむさぼり食う者の中で横になっています。彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘りました。そして自分でその中に落ちました。セラ。神よ、私の心は揺るぎません、私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。私の魂を目を覚ませ、十言のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。以上です。
賛美歌313番を持って主を賛美しましょう。ご起立ください。賛美歌313番。 ください。ただいまから旧約聖書詩編57章1節から11節までを通して目を覚ましてと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。57編ですけれども下にですねちっちゃい字が書いてあるんですね。なんかちょっと見にくいなと思う人もいるかもしれませんけれどもこう書いてあるんです。指揮者のために滅ぼす名の調べに合わせてダビデのミクタム、ダビデがサウルから逃れて洞窟にいたときに、まあこれちっちゃいタイトルみたいなもんなんですけども、もともとですね詩編にはこういうのはなかったんです。なかったんですけども、今から2500年ぐらい前にですねみんなで一生懸命こう万葉集とかですね百人集みたいに一生懸命みんなで集めて歌集を作ったわけですよ。今のねソングブックとか賛美歌みたいな風な。でその時にいろいろこう覚書を書いたのがこういうやつなんですけども、その時にですね昔は楽譜が多分なかったと思うんです。なかったけれどもみんなで一緒に歌いますから、この詩編読んだんじゃなくて歌いましたから、歌った時にねどんなメロディーで歌うのかなっていうのが分かるようにメロディーをくっつけといたわけです。それが滅ぼすなっていう変わった名前ですよね。でこれ57編、58編、59編みんな同じなんです。みんなこれ一つのメロディーで、賛美歌にも同じメロディーで違う歌詞っていうのはありますけれども、そういうふうにですねこの滅ぼすなってメロディーがあったんです。どんなメロディーだろうなって、今じゃもう誰も分かんないんですねこれね。残念だなと思いますけどね、ちょっとこう想像がつかないですよね。でもね例えば60編なんかはサトシは百合の花なんていう、なんかこれは綺麗なメロディーっぽいだろうなーなんて思いますよね。ジャジャジャジャーみたいな感じじゃないと思いますよね。これは多分綺麗なメロディーだろうな。ところはですねやっぱりわけのわからないメロディーもあるんです。56編なんかはですね遠くの人の物言わぬ鳩、なんか全然わけわからないですね。遠くの人の物言わぬ鳩っていう意味がよくわかりません。こういうメロディーってどんなメロディーだろうなと思いますし、さらにですね他にもですね、まあ例を挙げたらキリがないんですけれども、マハラテとかね、なんだか本当にメロディーが思い浮かばない。まあ滅ぼすなっていうのはそれに比べればまだマシだと思うんですけども、まあきっとですねなんかこうちょっとこう力強いかなんかこうちょっと演歌っぽいやつじゃないかなと思うんですね、多分ね、まあそういうのをみんなでわーっとこう歌ってたわけです。で私はこの滅ぼすなというのをこの57編で使ったというのはおそらく偶然じゃなかったと思うんです。私はやっぱりこの57編は滅ぼすなというこの名前のメロディーじゃなければならないっていうみんなが思ったからなんですね。ですからこの57編っていうのは滅ぼされてはいけないっていうそういうなんかこう気持ちでみんなが歌ったわけです。でもう一つですねこのメモ書きの中にダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時にってこれちょっとある。これはねこの57編をみんなで歌ってるとどうしてもみんなの中に浮かんでくるストーリーがあるわけですよ。きっとこれはダビデのあの場面の歌じゃないか、まあ誰が書いたかは分かりませんけれども、でもこの歌を歌ってるとどうしてもあのダビデ王のあのシーンを思い出すんだ、みんなでですね語り合ったわけです。よしじゃあこう書いとこうね。でね何かと言いますとダビデっていうのはイスラエルでね大変有名な王様です。非常にかっこいい王様ですよ。綺麗な顔していて、まあダビデの兄弟みんなかっこいいんですね。で子供もすごいかっこいいわけです。でそのまあでも羊飼いのまあ、いくらかっこよくてもですね、ジャニーズとかそういうのがなかったの時代ですから、上にはいけないですよ。ところが彼は、その羊飼いの末っ子なのに、トントントントンってこう、王様まで行ってしまう。そのストーリーがサムエル記ってところに出てくるんで面白いんですけども、まあその中でですね、どうしてダビデが王様になっていくかというストーリーで、彼はそんな簡単じゃなかったんです。苦節の何十年があるんです。で、それはですね、何が一番いけなかったかというと、彼の一つ前の王様がちょっと悪かったっていうかね巡り合わせなんですけれども、 で、サウル王様っていうんですね。このダビデがサウルから逃れてっていうサウルっていうのは王様のことです。イスラエルはこのサウルの時に初めて王国になって、立派な王国になったの。軍隊もできて、そして他の国と戦っても勝てるようなですね、本当に立派な王国になって、王様は、このサウル王様も背が高くてかっこよかったんです。まあ、当時はなんかかっこよくないと王様になれなかったみたいですね。まあ、今の日本のね、王様いないですけどね、王様みたいな人いますけど、まあ、多分違うだろうなと思うんですね。昔だったらね、基準がね。でも、ダビデもサウルもすごくかっこよかったんです。で、そのサウル王様はかっこいいだけじゃなくて、頭もすごく良かったし、何でもよくできたんです。ですから大きな軍隊を作って、たくさんの国にも勝ってたわけですね。ところがですね、あまりにも何でもできすぎちゃって、彼はですね、一番最初の約束を忘れてしまったんです。それはね、あなたはこれから私が王様にするからって神様が言ったんですよ。私はあなたを王様にしてあげるから、いつも私の言うことをちゃんと聞きなさいよって。ところがですね、何でもよくできるんで、成功に次ぐ成功はどんどん続くんで、あ、俺でも大丈夫だと思って、神様の言うことを聞かなくなっていくわけですね。それで神様は、サウル、お前はね、私の言うこと全然聞こうとしないから、もうダメだ。王様やめて。いや、サウルはやだ、絶対やだやだ。思ってるわけ。でも、もうやめた。あなた王様にするのやめた。その代わり、新しい王様もう僕選んだから、まあ、僕なんて言いませんけど、私はもう選んだから。ね。でも、サウル誰だか知らないわけですよ。ほら、ババ抜きでさ、ジジ抜きってあるじゃないですか。誰が鬼かわからないみたいなんですね。で、サウルも、誰が次の自分の王様になるか知らないんですよ。怖いですよね。でも、お前はもう王様にはなれないって宣告されています。でも、急に首にはなりませんから、王様のまんまです。で、サウルは考えたんです。俺の次に王様になるようなやつはぶっ殺してやろうって思ったんですね。そこに、彗星のごとく現れたのが、ダビデです。まあ、最初はまだちっこいような子供だったと思ったらですね、彼は、デビューがすごいんです。もう満塁ホームランをですね、打った中学生みたいな感じですよ。プロ野球でね、開幕で。4メーターもあるようなゴリアテを石ころ1個で即死させたわけですから、まあ、即死じゃないですけども、半殺しにしてその後、槍で、刀で突き刺して首取っちゃうわけですから、すごい人ですよね。羊飼いがね、私はね、人の首を取るなんていうのはちょっと考えられないですよ。よっぽどの彼はですね、やっぱり戦闘のセンスが抜群で、多分天才だったと思うんですね。まあ、日本で言えば義経みたいな感じだと思うんですね。だからこう武道選手というかね、この格闘技の天才だと思うんですね、彼はね。そんな簡単にね、いくらゴリアテの首って多分このぐらいあるんですよ。こんな首をね、切れって言ったってね、ちょっとあんまりそんな気持ち悪くて考えたくもないと思いますけど、私はやりたくないですね、そんなね。それもちっちゃい子供って言ってもまあ15、16かなんかのね、ピーンって立っちゃうわけですね。こんな見せるわけですから、まあよっぽどの人ですよね。で、そのダビデが、まあ次から次へとまあ彼は、どんな軍隊を動かしても勝てるわけですから、どんどんどんどん人気急上昇になるわけですね。そうするとサウルは、あ、そうか、あいつが俺の次の王様になるやつかって、だんだん薄々、バカじゃないですから、わかるわけです。それで彼はですね、じゃあダビデを殺そうって考えるわけですね。これは国家的な損失ですよ。ね、でももうサウルそんなことは頭にないわけで、もう自分が王様になれないのは嫌だ。殺そう。それでダビデをですね、追っかけ回し始めるわけです。それでダビデはですね、もう本当にこう命からがら逃げ続けるわけです。それはダビデにしてみれば、別に王様になりたいなんて手を挙げたわけじゃないですよ。急にサムエルという預言者がやってきて、おいダビデ、お前はこれから王様になるぞって急に言われたわけです。油つでも香水みたいなのビャーってかけられてですね、なんでこのおじさんはと思ってるうちに、お前はこれから王様だって言われて、よくわからないけど、俺って王様なのみたいな感じで羊飼いのまんまですよ。それで、あれよあれよという前にゴリアテ倒しちゃった後に、 今度はですね、サウル王様に命を狙われるわけです。いや、僕何の身に覚えもないのにって、かわいそうだなと思いますね。で、まあ皆さんね、人に命を狙われることってありますか？私は狙われたことが、まああるかもしれません。最近ストーカー事件が多いですからね、女の子なんか気をつけた方がいいですよ。でもね、このダビデは、まあそういう意味ではサウルはストーカーの走りみたいな人だったと思いますけど、やることがですね、ひどいんです。警察と陸海空軍を全部合わせて、その中の少数精鋭部隊をですね、ダビデに向けて集中的に。で、しかも全国に指名手配をしただけじゃなくて、スパイをですね、全国に送って、リアルタイム、まあレーダーとかないですけどね、GPS もない時代ですけども、それでも狭いイスラエルですよ。どこにダビデがいるかなんてよくわかるんです。王様、ダビデ王が、ダビデがいました。よっしゃ行けって、ブーってもう、なんていうか、人殺しにかけては、もう国で10本の指に入るような人たちが、ピャーって走っていくわけですよ。もうそんな人に狙われたらどんな感じか。まあ私たちみたいな凡人にはなかなかそんな経験も、まあしない方がいいと思いますけれども、ね、なかなかそんな想像もできないと思いますね。で、まあ彼はですね、まあ命からがらもう本当に、逃げ続けるわけです。で、その中で逃げたのが、アドラムの洞窟って、アドラムっていうのは場所の名前ですけども、荒野での中にある、まあ、石灰岩の場所なので、鍾乳洞みたいな洞窟がいろんなところにあるわけです。ちょっと、下ろして、次のところに入ってるんだ。進めて、いいよ。これです。これ私も言ったんですけども、ここがアドラムの洞窟ですって。でもですね、ちょうど下のところにこれ、人がいるでしょ。それでずっと高いんですよ。上の方まで。多分、ここの天井よりも高いです、ね。そしてですね、そんなアドラムの洞窟かなと思ったんですけども、でも、その時の聖書箇所を読みますと、400人ぐらいの人たちがダビデを慕って集まったっていうんです。で、ここだけでですね、まあ、ぎっしり集まって、まあ、200人ぐらいですけども、ここよりもうちょっと広い空間が奥の方にもあるんですよ。だから多分ね、ここじゃないかなと私も思いましたね。大きな天井で、でも真っ暗ですよ。まあ、もうだんだん風化してきて穴が開いてますけど、ダビデのこれ穴も開いてなかったと思うんですね。2000。いや、3000年前です、今からね。でそういうところにね、まあ、彼は本当に逃亡生活をしているその人、毎日を送ってたんです。ですから洞窟の中で本当に命を狙われてブルブル震えるような恐ろしさ。だから今日の57編のなんていうかなテーマというかそれはね、怖さですよ。恐怖というかね。いや、私生まれてから恐怖なんて感じたことがないって人はもう全然57編はその人の人生にあまり関係がないと思います。さーっと読んでくださったらいいです。ああ、こういうのもあるんだな。ところが一度でも恐怖を感じたことのある人にとってはこれはとっても重要な詩編になってくると思います。4節に、私は獅子の中にいます。私は人の子らをむさぼり食う者の中で横になっています。彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。こう書いてあります。野生の動物にばったり出会うなんてことあんましないですよね。まあ、犬とかに出会うことありますよ。そう、私も野犬に20匹ぐらい取り囲まれたことありますが、いや、怖いですよ、野犬はね。えぇーとか言ったら、バーッと逃げてきましたけれども、でも本当に怖いですよ。望遠鏡で星見てただけですよ。別に悪いこと何もしてないですよ。それなのにね、ビャーッ、くるくるぐるぐる回り始めるわけですよ。あれは怖かったですね。でもね、あれはまあ野生化したやつですからいいんですけども、まあ、ちっちゃいしね、犬もね。それはいいんですけども、八ヶ岳ってところへ散策をしてたら、ゴソゴソゴソっととかして、と思ったら、灰色のね、こんな大きな、 なんだろうと思ったら、日本カモシカですよ。あれね、普通にね、こう、テレビで見てたら、草しか食べませんよ、あんなの。日本カモシカが猿を食ってるなんて見たことないでしょ。そんなの食べないですよ、普通。多分ね、私の知る限り。だから、カモシカかわいいとかね、思うでしょ。でもね、外で会ったらやっぱ怖いですよ。しかも家族でいたんです。明らかにお父さんとお母さんがいて、それで大学生ぐらいっていうかね、ちょっと若いぐらいの子供が3人ぐらいいるわけですよ。まあ下まで行くと小学生ぐらいまでのね。なんかね、じーっとこっちに振り向いて見てるわけですよ。もう本当に怖かったです。まあ、これちょっと角も生えてますからね。こんなのがガガガガガガってきたらもう私ももう本当にその時 お祈りしたというか、いろいろとこう人生がスーッとこう走馬灯のようになるって本当ですよね、あれね、あれがね、クマだったらもう本当に僕はダメだったと思いますね。もうその時にその逃げればいいとかね、逃げれないですよ。もうカッコってこう凍りついてしまうんです。だからあのクマと戦ったおじさんの話とかあるでしょ。すっごいことですよ、あれは、ね。あれはもう本当にすごいことです。逃げるだけでも大変ですよ。もう足がガクガクになって逃げられないですよ、普通、多分。それはね、まあなんか新宿のね、歌舞伎町なんかで脅かされても逃げられなくなっちゃうんですよ。うちの、私の友達が気がついてみたら、ま、ど、なんだ、ゴミ箱に頭突っ込んで明け方目が覚めたとかね、そういうことあるわけですよ。ね。都会行く人は気をつけた方がいいですよ。なんかね、そういう人に声かけられたりして、なんて言われたら、本当に動かなくなっちゃうんですよ。そんな逃げたらいいよとかってね。人間って恐怖を与えられて動けなくなるんです。これが今日重要なことなんです。この獅子っていうのは、獅子ってこうライオンですよ、要するに。あの獅子舞の獅子とは違いますよ。あんなのね、別に構えたってなんともないですけども。ライオンも遠くからしか見たことないでしょう。当たり前ですけども、あの、東京にね、多摩動物園で私の実家の近くにあるんです。で、それはね、ライオンバスっていうのがあって、乗るとシマウマの模様がしてあるバイスなんですけども、肉がくっつけてあって、ライオンがパカパカパカパカやってきて、で、のっそってきて、ガブって食べるわけですよ、それを。そうするとね、普通のバスと違って、この、なんていうかな、ガラスがですね、ずっと足元までみんなあるんです。そうするとちょっと怖いです、やっぱりね。それでもまあ強化ガラスだから大丈夫だと言い聞かせますけれども、ちょっと怖いです。福山の時計博物館というのがあるでしょう。あ、自動車博物館だったかな。時計自動車博物館かな。ちょっと忘れましたけど、なぜかあそこにライオンの剥製があるんです。ね、あそこ なぜか何があるっていろいろあるんですけど、セスナ機までありますけどね。ライオンの剥製、こんな大きいですよ。もうちょっと大きいかな。本当に大きいです。百獣の王なんて言いますけれども、性質的にはちょっとだらしないとかいっぱいあるんですけれども、でも大きさから言ったらすごいです、あれは。あんなもんがやってきたらもう本当に。それが、獅子の中にいますっていうね。あの、ダニエルっていう預言者、あのそのライオンの動物園の中に投げ込まれてしまったわけです。大変なことだと思いますね。実際には後でたくさんのクリスチャンがライオンに食べられるということが初代教会の中にはたくさん起こってますよね。だからそのこのダビデの経験というのは怖いことですよ。怖くて怖くて、それで体がすくんで固まってしまう。それはね、例えば学校でも、今受験のシーズンですけども、この試験に失敗したら自分はどうなるんだろうとか思ったらもう本当に体が動かなくなってしまうほど怖くなるってことはあると思います。受験の時期には。そういう経験やですね。学校でこんなことを言われたりされたりした。もうあんなこと言われたらもう嫌だ。こんなことを言われたら嫌だ。こんな風に見られたと思っただけで、もう体が動かなくなってしま 会社でもそうです。この仕事をミスしたらどうなるんだろう、あの上司にこんなこと言われたら、同僚にこんなふうに言われたら、こんなふうに見られたら、そう思うだけでもう体が怖さで動かなくなる。さまざまなこうハラスメントというものは今ありますけれども、それは大変適切な考え方だと思いますけれども、そういうさまざまなハラスメントで体が動かなくなってくる。最近も大学でアカデミックハラスメントっていうのが話がありましたね。そうやって人間がズタズタにこう動けなくなるようにして、動けなくなってそれからさらにこう痛めつけられていく。そういうのは全然経験もないし想像もできないっていう人にはここにも行けない、会社にも行けない、動けなくて家から一歩も出られなくなっていくという、そういう気持ちというんでしょうかね、健康の面でもありますよ。そういうことは だからダビデがこのアドラムの洞窟のこの暗い洞窟の中で本当に経験したことってのはもうそういう体がもう怖くて動けない、そういう夜ですよ。でその中で彼は何を歌ったのかってことなんです。この詩編はね。で、この詩編は、その暗闇の中で、この彼はもう動けない動けない、もうダメだっていうんじゃないんです。彼はこの後に、まあこれしか選択しかなかったとは言っても、そのアドラムの洞窟を出るんです。そしてなお命を狙われる旅を続けていくんです。その中で彼はなぜ動いていけたのか、彼はこの夜どんなふうにこの夜を過ごしたのか、それがね、この57編を歌う人たちの中に響きとして残っていくものなんです。で、それは例えば2節に、私は意図高き方、神に呼ばわります、私のために全てを成し遂げてくださる神に、私に絶対に守りを与えてくださる確信が彼にはみなぎってたわけです。それから、感謝ですね。9節には、主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。あの暗闇の中で感謝をするんですね。さらに、彼は神様を賛美するんです。5節で、神はあなたが天であがめられ、あなたの栄光が全世界であがめられますように。7節、神は私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。10節で、あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神はあなたが天であがめられ、あなたの栄光が全世界であがめられますように。それは、この暗闇の洞窟の中で、普通だったらもう身がすくむような危険の中で、絶望の中で、恐怖の中で歌ってるんです。一体彼、何が起きたんだろうか。それを一言で言えば、8節、私の魂を目を覚ませ。従言のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。目を覚ます。もちろん彼は寝てるわけじゃないですよ。うかうか寝れない。でも体がぐーっとこう固まって動けなくなって、もうダメだと思っているような、それに対して目を覚ますということは、 体が動き始めていくってことですよね。彼は体が動くんです。体が動く人になる。体が動く人になるということは、確信を持っていき、感謝と賛美をする人になる。なっている。それは、彼が、よし、じゃあ次に逃げるぞ。なお危険を冒して逃げ続ける。体が動くんです。当たり前じゃないかと思っている人は、その体がもう動かなくなるほどの恐怖というか絶望とかそういうことをもたらされるような宣告を受けたり脅かしにあったり失敗をしたりしたことがないからだと思うんです。大変なことなんです。この体が動くようになるかどうかっていうのは、しかも彼は、私は暁を呼び覚ましたい。これはね、夜明けになったから私は目覚めるんじゃないんですよ。私は目が覚めた人間だから夜明けを引っ張ってきたいって言うんですよ。暗闇の中で。何がダビデをそこまでして目覚めさせたのかっていうことです。ああ、目覚めた人として生きていくのは、彼はどうしてこんなふうに目覚めることができたんだろうか。少し新約聖書の方へ、話を57編は後で引きます。なんかしおりかなんか挟んでおいていただいて、マタイの福音書の8章、マタイの福音書の8章13節です。あ、13ページです。マタイの福音書の8章の1節、第3版の13ページです。マタイの福音書の8章の1節。8章の1節から読みます。マタイの福音書の8章の1節。イエスが山から降りて来られると多くの群衆がイエスに従った。するとサラートに侵された人が身元に来てひれ伏していった。主よ、心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラートは清められた。イエスは彼に言った。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。サラートという病気は、一度かかったら治らないと言われている病気です。そして、その恐ろしい伝染力によって、人々から隔離された場所に住むというのが、当時の習わしでした。この人が、この病気を宣告された時の、恐怖というか、そこにある自分の人生が次に待ち受けているものは何か、彼はよく知っていましたから、それが自分に来た時の恐怖、怖さ、体が動かなくなると思いますね。そしてそのまさにこのアドラムの洞窟のところに彼は入れられるわけです。そしてその真っ暗な中から自由に日中歩き回ることを禁じられる生活、そして自分の体が次々と変わり果てていくのを経験しながら毎日を過ごしていく恐怖、怖さ、それがサラートの人です。その人が群衆の前に出て行ったんですよ。おそらく体全体を、顔も全部覆って人々の前に走っていく。その姿を見たらみんなバーッと引いたと思いますけれども、 ぐっとあの洞窟の中で自分の変わり果てていく姿と見ながら固まっていった人が、あの群衆の中に走っていく姿、彼は動き出していくんですよ。それは目覚めるという経験ですよね。何が彼を目覚めさせていったのか。恐怖で動かなくなった体がどうして彼は動き出したのか。二節の彼が言うんです。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。これは驚くべき言葉ですね。あなたの心のまんまに私はこの体は治るって言うんですよ。あなたの心の通りにしてくれたら私の体は治る。皆さんね、この、まあ、ね、この人だったら信頼できるって人ね、まあいると思います。ね。まあ自分のパートナーがそうかもしれませんし、そうじゃないって人もいるかもしれませんが、それぞれですけれども、まあ、いくら信頼できても、あなたの心のように私がなったらいいわってね。なんかもっと、なんかもっとなんか病気が悪くなるとかね、風がもっと悪くなるわ、みたいな感じに。ね。でもこの人は違うんです。こんな風にイエス様のことを考えた人っていうのは初めてですね。いや、福音書の中に誰もいません。驚くべき考え方だと思います。この人は私の知らない、私が出会った中でこんな人はいないほど心が美しく汚れがなく、この人の心さえ私がいただければ私の人生は変わるって真剣に願うほどの出会いを彼は確信したんですよ。どういういきさつでか分かりません。でも彼はあの暗闇の洞窟の中でイエス様の話を、噂を聞いて確信したんです。そうやって彼はこの人に出会うためなら、彼の体はぐーっと動かなかった体がふっと動き出す体に変わって、目覚めたように彼は群衆の中を走ってイエス様のところへ行くわけです。もう一人の目覚めた人、私は読みたいと思うんですけど、それは先週も、私はよく、引く一人の人ですけども、マタイの福音書では9章ですね。9章の18節、あ、19節からに しましょうか。9章の19節、マタイの福音書の9章の19節。マルコだったら5章の方がいいんですけども、マタイの福音書の9章の19節。イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついていった。すると見よ、12年の間長血を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘をしっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。12年間、この病は、毎日、七転八倒の激痛を伴う病気です。それに12年間です。何日ですか ?4000 日近くですよ。毎日毎日彼女はものすごい痛みと戦わなきゃいけない。しかもこの病になった社会から、お前は神様から汚れた人間、お前は罪を犯したからそういう人、神の罰を受けてるんだ、お前は汚れた人間だからお前が座ったところには俺は座らないぞってみんなから言われる病気なんです。彼女は非常にお金持ちでした。非常にステータスの高い女性でした。そしてその彼女はお医者さんから騙されたと書いてあるんです。財産を奪われ、この病気を宣告され、この病気と毎日戦う中で彼女はもう辛かったと思いますね。その恐怖と、いつ次にその痛みが来るかという恐怖、そしてお医者さんからひどい目に遭わされたと、もう人なんか信じられないという、ぐーっと体が固まっていくような生活ですよ。彼は 12年間想像を絶しますよね。12年間という歳月は。私なんか1日ですね、この指が下水道の掃除を素手でやったら、一回ですね、細菌が入ってビョーンって腫れたんですよ。わあ、痛かったですね。もうそれはね、パンパンに腫れた後でお医者さんに行ったらもうものすごい怒られましたけれども、もう一晩中寝れなくてぐるぐるぐるぐる回ってました。家族は寝てますけどね。もう本当にこう人間って分かち合えないものだなと思いましたね、その時ね。ええ。まあ別に文句言ってるわけじゃないですよ。でも本当にそういうもんですよ。でもたった一晩ですよ。それでもお医者さん行って、もう死にそうやってヘロヘロになってお医者さん行って、もう治してまいりました。ね。皆さん、12年間虫歯で痛くて苦しめますか？ね。もう、とにかく、楽にしてくれ、みたいな感じですよ。12年間です。その彼女がもう本当に体が動かなくなっている中で、彼女は、お着物の、もとですね、他のところに言えば、着物の房にでも、ジャスワンタッチすれば、一瞬でも触れることさえすれば私は治ると思ったんです。驚くべき。どうしてイエス様のことについて彼女はそう思ったかわかりませんけど、彼女はそう思ったんです。それは、私が出会った人の中で全く考えられない力と愛を持った方だ。その方がこのイエスなんだ。だから私は、一瞬でも触ることができれば、私が今まで全く知らなかった力と愛を持つ方なのだということを、このイエス様に対して確信したときに、彼女は目覚めたんです。群衆の中に紛れて、そして後ろから、ちょうどのタイミングで着物の房に触れるなんていうのは、バタバタとやってたらダメですよ。非常に素早い動作です。俊敏な動作でやらないといけません。今までのもう体がコチコチになってしまったような人にはできないんです。肉体が非常に蘇ってるんですよ。本当に彼女は目覚めた人になったんです。夜明けを呼び覚ますほど、目を覚まさせるほどの出来事、それは詩編に戻りますけれども、それはどういう確信かといえば、このダビデで言えばですよ、あのアドラムの洞窟の中で彼が見たものは3節なんです。57編の3節、神は天からの贈りで私を救われます。天からの贈りで、天からの救いが私を助けるはずだ。天とは何か。天とは私の力もすべてを超えたところからやってくる助けですよ。あの12年間の女性も、チャラートの人にとっても、天とはイエス・キリストでした。私の全く知らない美しい心、私の全く知らない力と愛を持った方、この方に触れさえすれば、この方の心をいただければ、これが天からの救いだったんです。ダビデはイエス様を知りませんでしたけれども、必ずその天からの救いが来る。これが彼を目覚めさせたんです。本当だったらもう恐怖で体がすくんで動かなくなってしまう彼が、なお周到にこの後両親を誰かに預けて、ある人に預けて、周到に動いて、作戦を持って冷静に動いて逃げ続けます。彼はやたらめったら逃げないです。非常に冷静です。それは彼が目覚めた人だからの、彼は 100% その能力と、肉体的な能力と、その天才的なセンスを持って逃げ続けていくんです。彼は戦術を知り抜いてたからこそ、サウルの軍隊をかわして行ったんです。それは彼の非常に冷静な判断力があったからです。偶然彼は逃げてたわけじゃないんです。神様の守りが確かにありましたけれども、それは彼が目覚めた人だったから、彼の肉体は知性は 120% 発揮されたんです。 天と私たちにとって知らない力を持って、なお神様は私たちを助けてくださるという約束です。このアドラムの天井の高い洞窟をなお抜けて、突き破って見るべきもの、仰ぎ見るべきものが天だったんです。その天を見よ。そして目覚める人になれと私たちは招かれている。聖書は、天の窓を開けよう。天に宝を詰め。国籍は天にある。ウーラノスという言葉で私たちの目指すべきところ。そしてその天とは、私たちにとってイエス・キリストですよ。パウロはフィリピ人への手紙の4章の6節でこの天ということについて最もよく分かりやすく語りかけてくれています。私が東京泉福音教会にいたときに、赴任したばかりのときに、初老の方でですね、ちょうど奥様を1年前に亡くされた中林さんという方がおられたんです。非常に大きな会社の経営責任を担うほどの大きな立場があった方ですけれども、奥様を亡くされて、ちょうど私が赴任したときにその1周年の記念会に私は招かれたんですね。でその後そういうご縁もあって親しくさせていただいて、私が担当した家庭集会にいつも来てくださったんです。その時にご婦人たちに、中林さんは、私は1年間妻を亡くしてから体が動かなかった、じーっと体が氷のように動かなかった、私はもうそれをもう本当に忘れることができません、その話を。そして1年過ぎてから少しずつ動くようになってきました。ちょうど洗礼を受けられた頃なんですけども、少しずつ動くようになってきました。それからもう毎日決まったように自分でお料理をですね、お料理の本がいっぱいあるんですけども、きちんとお料理をされて、それから当時ですね、まだ珍しかったパソコンで展示を打つボランティアをされながら、それから別荘で野菜畑を作って、そして教会の奉仕、私と一緒にいろんなことをさせていただきました。そして家庭集会でもいろんな話をしていただきました。だんだん体が動くようになっていったんです。十数年前に奥様と同じ病気で亡くなりましたけれども、その人がその体が動くようになっていく中で、私はいつも思い出すことがある。それは妻とはあの病室で、まあ、東京のある東京女子医大だと思います、その病室でその夕焼けを見ながら、まだ自分はクリスチャンじゃなかった時にその夕焼けを見ながら、その妻と天国について語り合った。そして私は、はあ、天の国というのはあるんだなということがその時私は分かったって言うんですね。そして奥様を亡くされ、教会で葬儀を挙げてからご自分の信仰の道というものに入られていったんです。あの時に中林さんが言われたこと、私はもうずっと忘れることはできないんですけども、そうやって天を見上げる人になっていくということが、目覚める人になっていくんだな。フィリピ人への手紙の4章6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。天とは人のすべての考えに勝る神の平安です。誰にも与えられているんです。私たちはもう閉じられた。アドラムのあの高いように見えても閉じられた暗い洞窟に閉じ込められてはいないんだ。それを突き破って、 天を見よう。私は天から助ける。だから天を見よう。一人一人に私たちは、この何も思い忘れないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、そのアドラムの洞窟を突き破って、天を見上げる人となって、目覚めて生きようと、私たち一人一人が呼びかけられていると思うんですね。お祈りします。主なる神様、私たちはこうして天が与えられています。私たちが呼びかける主は、天の父なる神です。私たちは天に宝を積むものであり、天の窓を見上げるものであり、天に国籍を持つものであります。どうぞ、それはただ抽象的な天国の話ではなく、まさに私たちをこの恐怖から、絶望から目覚めさせる方との出会いによって私たちを生き返らせてくださる場所です。どうぞ、方であります。どうぞ、この天であるイエス様に本当に酔い頼んで向かっていくことができますように、共に歩くことができますように。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。